障害学習通信ライフロングラーニング国見町教育委員会障害学習課観月台文化センター電話 585-2676 ファクス 585-2707 E メール shogai@tawn.kunimi.fukushima.jp 観月台文化センター工事のお知らせ。工事内容、展示ブロック設置工事、工事期間6月末まで。国見観月台カレッジ開校式記念公演。国見観月台カレッジの開校式が4月18日、受講生約140人参加のもと開催されました。安田節子委員長より、今年も元気いっぱいみんなで楽しく学習しましょうと挨拶がありました。その後の記念講演では、福島県立医科大学特任教授、高橋ひとみ先生を迎え、健康寿命を伸ばすための日常生活の運動習慣という演題で、フレイルの予防や呼吸筋ストレッチ体操の実演を交えながら、詳しくお話をいただきました。受講生は日頃の健康を考えるきっかけとなりました。高橋ひとみ先生の講演の様子の写真が掲載されています。国見未来塾高校入試対策講座オリエンテーション。国見未来塾高校入試対策講座オリエンテーションが4月23日、県北中学校3年生を対象に行われました。参加者は普段の勉強と受験勉強の違いや受験勉強の仕方について熱心に聞いていました。この講座では元教員や外部講師を配置し、過去問題や新教研模擬テストの実施、解説や振り返りの学習を設けながら、高校入試に向けた学力の定着を図るため、来年2月まで通年で取り組みます。講師の話を聞く参加者たちの様子の写真が掲載されています。目指せ未来のアスリート、国見町スポーツ少年団団員募集中。スポーツ少年団とは、青少年の心身の健全な育成を目的に、スポーツを通じて地域に根ざした活動を行っている団体です。国見町スポーツ少年団には、剣道、ソフトテニス、バレーボール、ソフトボール、軟式野球の5種目、5単位団が登録し、地域のスポーツ団体、学校、町内会などの支援を受けながら活動しています。スポーツ少年団に興味がある方は、障害学習課文化スポーツ係、電話 585-2676 までお問い合わせください。スポーツ少年団はメンバーシップ制を採用しているため、年度ごとの団員、指導者の登録が必要です。申し込みの期限は8月31日日曜までです。スポーツ少年団、5種目の活動の様子の写真がそれぞれ掲載されています。図書館へ行こう。図書館からおすすめの本。おすすめの本4冊が表紙の写真とともに紹介されています。順に読みます。旅屋、おかえり、原田マハ著。売れないタレント、おかえりこと、岡えりかが始めた旅代行業。おかえりは、依頼人や旅先で出会った人々を笑顔に変えていく。美しい情景描写や温かい人間ドラマが詰まったハートフルストーリー。コンと秋、林明子著。コンはおばあちゃんが作ったぬいぐるみ。ある日仲良しの二人はおばあちゃんに会いに行こうと汽車に乗って旅に出るけれど、大人になっても忘れることのないあの頃の気持ちを思い出させてくれる一冊。親への小さな恩返し、100リスト、田中勝則著。親にいつか何か恩返しがしたいと思っている方、今できる小さな恩返しをしてみませんか。ベテランケアマネージャーが介護の現場で学んだ知識や教訓から恩返しになるものを紹介。 アンパンマンの遺書、柳瀬隆史著。柳瀬隆史氏の波乱万丈な自叙伝。何のために生まれて何をして生きるのか。アンチスーパーマンを育んだ著者のホップステップ人生を振り返る。本の貸し出し状況がインターネットで確認できるようになりました。確認できること。貸し出し予約状況。貸し出し履歴。本のリクエスト。上記内容を確認する際は、利用者 ID とパスワードを入力の上、ログインしてください。利用者 ID とパスワードをお持ちでない方は、図書館カウンターでの登録が必要です。図書館カウンター、平日午前9時から午後5時。町図書館ホームページの QR コードが掲載されています。アート&スポーツライフ、文化、スポーツ情報。町民ハイキング、参加者募集。五色沼自然探照路。日時、6月7日土曜、8時出発。参加料、一般2500円。桃丹スポーツクラブ会員1500円。定員30名、先着順。申し込み、観月台文化センターで受付中。お一人様2名分まで申し込み可能。参加料を添えてお申し込みください。ハイキング中の女性、五色沼の風景を捉えた2枚の写真が掲載されています。
町の情報ボックス。お知らせ。町職員の募集。町では令和8年4月1日採用予定の職員採用試験を実施します。町の課題を解決する意欲を持った若い職員を求めています。一般事務、行政、大学卒、募集人員、若干名、受験資格、平成8年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた方で、大学卒業、または令和8年3月までに卒業見込みの方。募集期間、5月1日木曜から6月13日金曜まで。郵送の場合は6月10日火曜の消印分まで。一次試験日、7月13日日曜。試験会場は福島大学、福島市金谷川一番地。二次試験日、一次試験合格者に通知します。試験方法、一次、教養試験、専門試験、適性試験。二次、面接。申し込み用紙請求、総務課で交付。郵便で用紙を請求する場合、大学卒試験申し込み用紙請求と主書きし、140円切手を貼った自分宛の返信用封筒、角型2号を必ず同封。問い合わせ、総務課庶務係、電話 585-2112。農機具等マッチング事業。町では離農等で利用されていない農機具等を町内の農業者や農業法人が再利用できる国見町農機具等マッチング事業を行っています。内容、利用者の負担軽減と有効活用できる農機具等の掘り起こしを目的とし、使っていない農機具等の処分を考えている方から、必要な方へ、有償・無償問わず、情報提供する事業です。譲渡希望者と譲り受け希望者のミスマッチを防ぐために、譲り受けを希望される方には、必ず現物を確認していただきます。譲渡希望者、随時申請を受け付けていますので、利用を希望される場合は、産業振興課まで問い合わせください。譲り受け希望者、町ホームページの内容を随時更新していますのでご確認ください。問い合わせ、産業振興課農林振興係、電話 585-2986。 人権に関する困りごとなどの相談。毎年6月1日は人権擁護委員の日です。 福島県人権擁護委員連合会及び福島地方法務局において、6月1日の人権擁護委員の日を中心に、県内各地で啓発活動及び特設人権相談所を開設します。相談は無料で秘密は厳守します。なお、電話相談は随時行っていますのでご利用ください。日時、6月3日火曜午前9時から正午。会場、国見町観月台文化センター。やむを得ない事情により開催日程等を変更する場合がございます。ご了承ください。電話相談、みんなの人権110番。電話、0570-003-110。子供の人権110番。電話、0120-007-110。女性の人権ホットライン。電話、0570-070-810。年末年始を除いた平日午前8時30分から午後5時15分。インターネットでも人権相談を受け付けています。問い合わせ、福祉課社会福祉係、電話 585-2793。 第12回特別弔慰金、戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日、基準日において、恩給法による公務扶助料や、戦傷病者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方、戦没者等の妻や父母等がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。支給対象、1、令和7年4月1日までに、戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方、2、戦没者等の子、3、戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟、姉妹の方、戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。4、前期の1から3以外の戦没者等の三親等内の親族、甥、姪等、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。支給内容、額面27万5千円、5年償還の記名国債、請求期限、令和10年3月31日、問い合わせ、福祉課社会福祉係、電話 585-2793、ハッピーライフ8020募集中。福島県と福島県歯科医師会では、80歳で20本の歯を残そうを生涯の健康目標とする8020運動の一環として、現在十分機能している歯を20本以上保持している80歳の方に認定証を交付します。20本以上ご自分の歯が残っている方は、ふるってご応募ください。対象者、1、福島県内に住民票があり、県内にお住まいの方。2、昭和19年7月1日から昭和20年6月30日の間に生まれた、令和7年6月30日時点で80歳の方。3、十分に機能している歯が20本以上ある方。4、認定者氏名の行政機関、報道機関への公表に同意いただける方。同姓同名の方がいる場合には、居住市町村名も公表となります。募集期間、5月1日木曜から6月30日月曜まで。応募方法、かかりつけ歯科医院、福島県歯科医師会会員に限る、に応募することを申し出て、歯と口の検診を受けてください。検診は無料です。認定証の交付・公表、所定の要件を満たした応募者全員に認定証を交付します。 なお、認定証は福島県歯科医師会から郵送します。合わせて、行政機関、報道機関に認定者氏名を公表します。11月8日、いい歯の日、前後の予定。問い合わせ、福島県保健福祉部健康づくり推進課、電話 521-7640、福島県歯科医師会、電話 523-3266、または最寄りのかかりつけ歯科医院にお尋ねください。足長育英会奨学金募集。足長育英会では、保護者が病気や災害、自死などで死亡または障害の認定を受けていて、経済的な援助を必要としている生徒に対する給付型の奨学金事業を行っています。対象者、高等学校、定時制、通信制を含む、特別支援学校高等部、高等専門学校、大学受験資格を得られる3年生の専修学校高等課程に在学している生徒、平成12年4月2日以降に生まれた方が対象。募集人数800人程度。申請期限5月20日火曜、消し印有効。給付金額月額3万円。令和7年4月分から卒業、最短就業年限まで。申し込み方法。詳しい申し込み方法等は、一般財団法人足長育英会、または在籍する学校に問い合わせください。問い合わせ。一般財団法人足長育英会。郵便番号 102-8639。東京都千代田区平川町 2-7-5。砂防会館4階。電話 0120-77-8565。平日午前9時から午後4時。福島県奨学資金募集。大学、短期大学、高校などに在学する人を対象とした福島県奨学生の募集を行います。応募資格、福島県出身で大学、短期大学、高校などに在学する人。貸与月額、大学、国公立、35,000円、私立、40,000円、高等専門学校、18,000円、高等学校、専修学校、高等課程、国公立、自宅通学、18,000円、自宅外通学、23,000円、私立、自宅通学、30,000円、自宅外通学、35,000円、募集人員、大学、短期大学、高等専門学校、120名程度。高等学校、専修学校、高等課程、400名程度。応募方法、在学している学校の奨学金担当者に願書などを提出してください。提出期限は各学校が指定する日となります。県高校教育課への受付は6月30日月曜まで。問い合わせ。詳しい申し込み方法、応募資格は在学する学校の奨学金担当者、または福島県教育庁高校教育課。電話 521-7775 まで。今月の納期限は6月2日月曜。徴税等の納付は口座振替が便利です。軽自動車税、種別割、前期、全、すべて、前期、問い合わせ、税務課課税係、電話 585-2778、税務課収納係、電話 585-2780、伊達西根関土地改良区費、前期分、前、前、前期分、問い合わせ、伊達西根関土地改良区、電話 582-2319。口座振替をご利用の方は、前日までに預金残高を確認してください。 再振り替えは行っていないのでご注意ください。口座振り替えのお申し込みは、通帳印不要のペイジー口座振り替え受付サービスをご利用になれます。一部利用できないキャッシュカードがあります。徴税や上下水道使用料は、バーコードを読み込んで、コンビニやスマホ決済アプリからも納付が可能です。QR コードが印刷されている徴税の納付書は、地方税お支払いサイトからクレジットカード等の電子納付ができます。また、金融機関の一部店舗では ATM で納付ができます。広報国見に掲載した写真を希望する方は、総務課秘書広報係、電話 585-2113 までご連絡ください。広報国見をもっと身近に。スマートフォンやタブレット端末などで、いつでもどこでも簡単便利に広報国見を読むことができるよう、町色マイ広報誌を導入しています。ぜひ利用ください。町色、App Store からダウンロード、Google Play で手に入れよう。ダウンロードはこちら、QR コードが掲載されています。市区町村の広報誌をネットやスマホで、マイ広報誌、ホームページにアクセス、QR コードが掲載されています。元気セミナー。テーマ、人生会議って何？今から備えるもしもの時のお話。日時、5月29日木曜午後4時から。場所、公立藤田総合病院ホールシャングリラ。講師、後藤拓也。公立藤田総合病院内科。申し込み不要、無料セミナーです。問い合わせ、公立藤田総合病院健康管理センター。電話 585-2121。国見町結婚世話焼き人月例相談会。日時5月25日日曜。午後1時から午後3時。場所、観月台文化センター1階第2話室。秘密は厳守、相談無料です。問い合わせ、福祉課子育て支援係、電話 585-2179。 道の駅国見厚貸の里。おかげさまで開業8周年。買う、食べる、泊まる。楽しさ満載の交流拠点。道の駅国見厚貸の里。電話 024-585-2132。
国見の民話カルタ第25回ハゲッペとヘビ。ヘビたちの大の苦手はタバコのニコチン。ある夏の日、畑の草刈りをしていた男が大きなヘビを見つけました。ヘビはトグロを巻いて日陰に隠れていました。男はよし、いたずらしてやろうと近くにあった竹で蛇の口に突きつけると、蛇はパクリと竹をくわえました。男は面白がって、蛇が苦手なタバコのヤニを竹の先につけて再び口に突きつけると、蛇は突然、スルスルスルーと竹を渡り、男の腕を渡り、男のそばをひょいと通り抜けました。男はたまげて尻餅をつきました。その後、男は蛇のたたりに会い、三日三晩寝込んだそう。ハゲッペ、いたずらしたバカ者には、たたるというお話。タバコを吸う男と蛇の絵が描かれた、ヘのカルタが掲載されています。
6月の休日当番医、診療時間。午前9時から午後5時。当番日、医療機関名、電話番号の順に読みます。1日、日曜。医療法人、武田小児科。 伊達市保原町、あざ栄町51、電話 575-2439、 8日日曜、医療法人伊達セントラルクリニック、伊達市保原町、あざ西町 189-1、 電話 575-3215、 医療法人伊藤皮膚科クリニック、伊達市岡前 20-1、 電話 551-1121。 15日日曜、小林子ども内科クリニック、伊達市柳川町、あざ内町47、電話 577-0663。 22日日曜、社会医療法人保原クリニック、伊達市保原町、大泉、あざ小桜井15-1、電話 574-2522。 29日日曜、井上内科クリニック、郡町、大麻屋寺、麻石塚15、電話 581-2202。 休日救急歯科診療、日曜祝日、受付時間午前9時から午後4時30分まで。場所、福島市保健福祉センター、福島市森合町10番1号。当番医が変更になる場合や診療していない科もありますので、事前に電話で確認の上受診してください。戸籍の窓口、3月21日から4月20日受付分。当庁窓口で受付した方で、庁内に住所を有する方を掲載しています。誕生おめでとう。太田春人ちゃん、祐介さん、沙織さん、山崎宮舘、大沢あゆさちゃん、佐根ゆきさん、香織さん、板橋、村上このあちゃん、しのぶさん、れいこさん、第八。お悔やみ申し上げます。中野しなさん、95歳、うずら町。船山誠二さん、86歳、宮町北。後藤義明さん、93歳、第八。佐藤陽子さん、89歳、町東。梶内正美さん、73歳、現像山西。松浦愛子さん、94歳、大木戸。小池澄子さん、85歳、第3。菊池千代野さん、97歳、第11。寺島忠さん、84歳、国見の里。掲載を希望されない方は、届け出の際にお申し出ください。人口と世帯、令和7年3月31日現在、住民基本台帳人口、前月比、人口8033、前月比マイナス34、男3885、マイナス22、女4148、マイナス12、世帯3371、マイナス3、転入30、プラス16、転出54、プラス43、出生3、プラス3、死亡14、マイナス7。5月、国見カレンダー。5月、9日金曜、広報国見5月号発行。生き生きサロン第8、第9。午前10時から、10日土曜、少年仲間づくり教室、開講式、レクリエーション、英検対策講座、町長杯スポーツ大会、クロリティ。11日日曜、町長杯スポーツ大会、家庭バレーボール、バウンドテニス。12日月曜、町長杯スポーツ大会、パークゴルフ。13日火曜、町長杯スポーツ大会、スポーツウェルネス吹き矢。14日水曜、生き生きサロン和野、午前10時から、生き生きサロン第3。 午後1時30分からニコニコ相談会、15日木曜、生き生きサロン第2、午後1時30分から、戸籍係窓口延長、午後7時まで、16日金曜、生き生きサロン大木戸、午後1時30分から、町長杯スポーツ大会、グラウンドゴルフ、17日土曜、英検対策講座、18日日曜、町長杯スポーツ大会、ソフトボール、卓球、ソフトテニス。19日、月曜、生き生きサロン、泉田市も、午後1時30分から。20日、火曜、生き生きサロン、徳北第7、午後1時30分から。21日、水曜、生き生きサロン、第1、午後1時30分から。22日、木曜、生き生きサロン、山根、午前10時から。生き生きサロン、泉田上、泉田中、午後1時30分から。ブックスタート。3ヶ月時、9ヶ月時検診。心配事相談、午前9時から正午。戸籍係、窓口延長、午後7時まで。23日、金曜。生き生きサロン、光明寺、午後1時30分から。24日、土曜。国見っ子わんぱく広場、開所式、みんなで遊ぼう。25日、日曜。町長杯スポーツ大会、テニス、剣道。結婚世話焼き人、月例相談会、午後1時から午後3時。マイナンバーカード、休日臨時窓口、事前予約制。26日、月曜。生き生きサロン、高木、午後1時30分から。27日火曜、生き生きサロン板橋、午前10時から、生き生きサロン石もだ、午後1時30分から。28日水曜、生き生きサロン海田、午後1時30分から。29日木曜、生き生きサロン大江田、午前10時から、戸籍係窓口延長、午後7時まで。30日金曜、生き生きサロン現像山、午前10時から、国見関越大カレッジ交通安全教室。31日土曜、子ども司書の日。6月1日日曜、町民講座陶芸教室。2日月曜、生き生きサロン川内、午後1時30分から、関越大文化センター休館日。3日火曜、生き生きサロン内屋鳥取、午後1時30分から。町長杯スポーツ大会総合表彰式閉会式。4日水曜、生き生きサロン大田川小坂、午後1時30分から。5日木曜、3歳6ヶ月時検診。戸籍係窓口延長、午後7時まで。6日金曜、生き生きサロン塚の目、午前10時から。生き生きサロン第4、午後1時30分から。7日土曜、国見っ子わんぱく広場、忍者ランドで遊ぼう。子ども司書講座、活動、開講式、カウンター業務、町民ハイキング、五色沼自然探照路。8日日曜、少年仲間づくり教室、サッカー教室。9日月曜、生き生きサロン和野、午前10時から。
夢に向かって、第37回。運動する楽しさを伝えたい。斉藤敦樹さん、県北中3年。私の将来の夢は、体育の教師になることです。運動することが大好きで、小学生からソフトテニスを続けています。幼い頃は父に野球を教わり、運動する楽しさを知りました。その経験から、運動する楽しさを子供たちに伝えたいと思うようになりました。目標とする先生像は、生徒が相談しやすい、 明るくて優しい先生です。そのために思いやりを持ち、相手の立場になって考えられる人になりたいと思います。現在ソフトテニス部に所属しており、中大連に向けて部活動に励んでいます。目標は団体戦では県ベスト4、個人戦では県ベスト8に入ることです。部長としてチームをまとめる役割もあるので、チームメイトのプレーをしっかり見て、良いところや改善できるところをアドバイスするようにしています。自分のプレーでうまくいかないときは、コーチやチームメイトにアドバイスをもらったり、上手な選手のプレーを見て学ぶようにしています。部活動のほかに、平日の夜にスポ少の活動があり、ほとんどのチームメイトが参加しています。中大連に向けてみんな気合が入っているので、自分も負けないように頑張りたいです。体育の先生になる夢を叶えるため、これからも努力を続けて、たくさん経験を積んでいきたいです。
斉藤敦樹さんの上半身を捉えた写真が掲載されています。